はい、こんにちは、こんばんは、遠藤です。よろしくお願いします。大丈夫そうですかね。千田さん、今日もありがとうございます。よろしくお願いします。ペリスコープは大丈夫そうですね。Facebook も大丈夫そうですね。YouTube はどうだろうか。大丈夫かな。大丈夫そうですね。はい。やっていきたいと思います。毎週木曜日夜8時から雑談配信をしております。ウェブマスターの手帳の遠藤です。よろしくお願いします。この配信はですね、ウェブマスターのまったり30分ということで、ウェブマスターの手帳のアカウントを使って Facebook ページ、YouTube、あとはペリスコープで同時配信をしております。はい、コメントこんなに大きかったっけ。なんかコメントの表示が大きすぎる気がするんですが、まあまあいいでしょう。やっていきましょう。こんなに大きかったからまあいいか。で、この配信はですね、配信が終わった後はそれぞれのプラットフォームで動画としてアーカイブが残ります。あとは、音声のみポッドキャスト配信もしております。 Google ポッドキャストとか Spotify とか Apple ポッドキャストなどなどで配信もしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。はい、大丈夫そうですね。音声大丈夫ですね。大丈夫だよね。
音声大丈夫ですね。
あ、大丈夫。はい、さあやっていきましょう。まず今日一つ目は、もう結構僕にとって大きい話題なんですけども、ペリスコープがなくなるっていうことで、昨日かな、昨日ですね、ペリスコープが公式ブログで発表しましたけども、でウェブマスターの手帳でももう即座に記事を書いてですね、昨日の朝一で、30分ぐらいで記事書いて公開したんですが、ペリスコープ今ね、この配信でも使ってます。 YouTube と Facebook ページと、あと Twitter のライブ配信のペリスコープとライブ配信をしてますけども、このペリスコープが来年の2021年の3月までに終了するということで、ちなみに今日はですね、立って配信をしております。いつも座ってるんですけど、今日はスタンディングデスクの状態にして立って配信をしてるんですが、まあ、そのペリスコープが終了するということなんですね。で、理由はね、利用が減っていると、まだユーザー数が減っているということで、それに減ってるんだけども、そういうサポートというか、開発のところのコストがどんどん増えているということで、終了しますっていうアナウンスがありましたと。で、個人的にはすごく、残念だなっていうのと、寂しいななんていうふうに思ったりはするんですけど、正直、あさぎさんどうも、こんばんは、お疲れ様です。今日もありがとうございます。YouTube チャンネル。嬉しいです。あさぎさんも。せっかくなんで、ちょっと、アナウンスをすると、いつもね、この雑談配信に来てくださってる子、あさきさんっていう、札幌にでウェブサイトの制作、ジンドゥを使ったね、ウェブサイトの制作とかをされているあさきさんという方が、WebB というですね、YouTube チャンネルを始められたので、ぜひ皆さんチェックしていただければと。まだ1本目かな、挨拶ということになってますので、ぜひよろしければ。僕もとてもお世話になっております、あさきさん。で、話を戻しますとですね、そのペリスコープが、サービスとして終了するということで、で、結論とするとですね、結論というか結果とすると、ツイッターに統合されますよと、もうすでに統合はされてますという感じで、なので、今までって、僕も正直、記事にも書いたんですけども、ちょっとややこしかったんですよね。ツイッター、要は、Facebook とか YouTube だったら、YouTube の中にライブ配信機能っていうのがあって、Facebook には Facebook の中にライブ配信機能っていうのがあったんだけども、今までその Twitter っていうのは、ペリスコープを買収して取り込んでるので、Twitter の中にライブ配信機能があるんじゃなくて、Twitter と Periscope っていう別サービスが、連携してたっていう感じなんですよね。 だからツイッターでライブ配信をしたいっていう時にペリスコープでもアカウント作んなきゃいけなかったんですね。でちょっとややこしいっていうのが、まあ、正直あったんですけど、まあおそらくそういうところもなかなかその、まあ、ユーザーが減ってるとかっていうのは、まあ、そういうところもあるんじゃないかなっていう気はするんですが、まあそういうことで、まあ、ペリスコープはなくなって、まあ、ツイッターの方に統合されると。だから今の、Facebook とか YouTube と同じようにツイッターの中にライブ配信機能として、配信機能が、まあ、できると。で、まあもうすでにね、ライブ配信自体はツイッターのスマホとかのアプリからはできるんですよね、ライブ配信自体は。ただ、まだ、そのペリスコープの公式のアナウンスを読むと、コアな部分だから中心的な重要な部分ではもう追加されていると、統合ツイッターの方にもう入れてあるんだけどもっていう話だったので、だからペリスコープだと例えば、まあ、いわゆる YouTube のライブ配信でいうスーパーチャットみたいなとか、スーパーハートとかですね、そういうの、まあ、投げ銭ですね、そういうのもあったりしたんですけど、おそらくまだツイッターの方のライブ配信にはそこまではまだ実装されてなさそうな感じなんですね。で、まあ、ただ今後おそらくはまあ反映されていくんだと思うんですけど、まあ、全部が全部そのまま移管されるのかどうかはちょっと分かりませんが、まあ、ツイッターの中に入ると。で、ただですね、ただそのスマホのアプリからは、例えばスマホのカメラを起動してマイクでっていうのでライブ配信をすることはできるんですが、今のところ今日が確認した感じだと、こういう OBS を使った配信とかにはまだ対応してないんですよ。でおそらく対応するとは思うんですが、現時点では対応してないんですね。なので例えばもう完全にその、今日なんかもライブ配信をするときにペリスコープの方ではもうサービスが終わりますよってアナウンスが出てたんですけど、そういうことでペリスコープが終了しちゃった後にツイッターがその OBS とか、あとこうリストリウム .io とか、そういう今までこうペリスコープはパソコンからこうデータを送ってライブ配信をするっていうことができてたわけですね。できてたんですけど、それがもしツイッターに統合されて、まあ、ペリスコープが終了した後に統合された時に対応してないと、この雑談配信をツイッターで流すっていうのが、まあ、ちょっと難しい感じになっちゃうんですね。なのでそうなったらもう YouTube と Facebook だけということになります。ただまあそれはあまりないと思うんですよね、そうなっちゃうっていうのは。その3月までの間におそらくそのペリスコープのように、OBS とか、まあ、RTMP だったっけRTML か、まあ、そういう外部からそのデータを送って、ライブ配信ができるっていうのに対応すると思いますし、おそらくまあリストリーム .io とかも対応してくれるんじゃないかななんていうふうには思ってるんですが、まあちょっと分かんないですね。その3月の段階でそのペリスコープが終了する段階で綺麗に引き継ぎができているかどうか、機能面とかで、実装がちゃんとツイッターのそのライブ配信の方でペリスコープと同じような形でライブ配信ができるようになっているかどうかっていうのは、まあちょっと微妙かなっていう感じはしてて、ゆくゆくはなると思うんですけど、ゆくゆくは3月だとな、微妙かななんていうふうには思ってるところです。まあなので、もうこればっかりはね、僕がどうこうできる話ではないので、もうしょうがないなっていう感じではあるんですけど、なので、まあペリスコープの方はどうなるかなという感じでございますね。まあでもペリスコープはまあやっぱりなかなか例えばですね、Facebook グループでも僕が Facebook ライブしてる人が集まるグループと、あと同じタイミングとかでペリスコープの方もグループ作ったんですよ。で今40人ぐらい入ってくださってるのかな。だけどやっぱりあんまり盛り上がらないし、でやっぱりこの 今年ですよね。やっぱりツイッターでライブ配信する人が特に、企業とかそういうビジネスユーザーの人がライブ配信をし始めた、ツイッターのライブ配信をし始めたみたいなのはやっぱ今年のそのやっぱコロナがあってからだと思うんですよ。だからそれまでって全然いなかったし、でやっぱツイッターがタイムラインの上にそういうライブ配信のね、タイムラインの UI を変えてタイムラインのこう上の方に、スマートの方の モバイルアプリの方のタイムラインの上の方にライブ配信してたら出すみたいなのも本当ここ 2年経ってないですよね、多分ね、ぐらいの話なので、まあやっぱりなかなかねペリスコープって僕は結構、まあ、初期とは言わないですけど、もうそれこそこの雑談配信を始めた頃からペリスコープでライブ配信をしてたので、まあ、一番最初はね何でしたっけ、 Google の、ハングアウトオンエアかとかでやってましたけど、そういう時もペリスコープもうそのぐらい同じ、ほぼ同じぐらいのタイミングから配信をしてたので、それでもやっぱり周りでペリスコープで配信をしている人って ほぼいなかったんですよね。まあだからね、ペリスコープがなくなるっていうのはまあ残念ではありますが、まあそのペリスコープの公式ブログの方にも書いてありましたけど、まあツイッターとしてもそのやっぱライブ配信っていうか、まあライブ動画っていう風に、ライブビデオみたいなね英語だとなってましたけど、それは今後も可能性は十分に あるし、まあ重要視をしているような感じで書いてあったので、まあ、ライブ配信自体がツイッターから消えるっていうことはないと思いますし、まあ何回も言っちゃいますけど、そのペリスコープのように、ね、外部からの送れないみたいな状況にはでずっといるってことはないと思うんですよ。まあもしかしたらもうできるのかもしれないんですけど、僕はちょっとまだ リサーチが足りてないのか、ちゃちゃっと検索した感じだと見当たらなかったんですよね。で、ツイッターのそのヘルプの英語の方を見てもちょっと見つからなかったので、まあもしかしたらどっかにあるのかもしれないんですが、アプリの方でパッと見た感じでも特にそのストリームキーとかそういう外部から映像とかそう送って配信をするために必要なもののストリーム URL とかそういうのが取得できるような形はなかったので、まあおそらくできないとは思うんですが、まあ何かねそのある程度ツイッターとなんか連携協業してるような提携してるようなそういう会社はいやできるのかもしれないですけど、っていう感じですね。で今千田さんがペリスコープは知名度が低かったのは確かですねっていうコメントがありますけど、そうなんですよね、知名度が本当に低かった。だからまあそれが望ましいとは思わないんですけど、例えばコロナがねこういうことが起こるのがもうあと 2,3 年早く起こってればまた違ったのかもしれないなと思うんですけど、まあね、でも分かりやすい形にはなると思うんですよね。こうベストな形っていうか分かりやすい形はやっぱりツイッターの中にライブ配信機能がある方が、これは分かりやすい、ユーザーとしては分かりやすいと思うんで、いちいちねツイッターでライブ配信を流したいときにペリスコープっていうサービスでアカウントを作んなきゃいけないとか、それはちょっとね理想的な形ではないですよね。利便性が高いとは言えないと思うので、まあまあ形として UX としてはいい形になるんじゃないかなとは思います。はい、ということでした。まあなのでまあ今後、この雑談配信もまあペリスコープはねぶっちゃけそんなに見てないんでたまに人が見てくださってる感じなので、ただねアーカイブでやっぱり見てくださる方もいらっしゃいますし、やっぱツイッターでそのすぐねタイムラインに乗るっていうのは大きかったりするんで、だからそういうこういうこのね僕が一人でくっちゃべってる雑談配信はそんなにペースコープではあんま見る人少ないんですけど、 ゲストがね、ゲストに来ていただいてライブ配信をしたものなんかは、まあ、もあのやっぱりそこそこな数あの再生していただいて見てくださってるので、それがなくなっちゃうっていうのはちょっとなんか残念だなって感じですが、まあツイッターですからまた同じようになりますでしょうというふうに思っております。はい、で、次の話題でございます。顧客とのつながりが命を救うっていうね、ちょっと大げさな感じに書いてますけど、今日ですね、久しぶりに僕去年今年はなかったかな、春頃だったかな、ベンチマークイメールブログ、ベンチマークイメールって、まあ、メール配信サービスの、ブログで、その中の、まあ、前から結構お手伝いというか関わらさせていただいてたんですけど、最近はそのコンテンツの一つとして、ベンチマークイメールのユーザーさんのところに行ってインタビューをして、それを記事にするみたいなことをしてたんですよ。でやっぱりそれがコロナの影響があって、もうそうですね、今年だから1、2月あったかな、1件あったか2件あったかって感じで、その後ずっとやっぱできずにいて、で今日ですね、もう本当に久しぶりにそのユーザーインタビューに行ってきたんですよ。で、まあ、それは来年の年明け、まあ、2月か3月ぐらいに記事が公開されるので、あんまり詳しく内容は言いませんけど、どこの会社に行ったとかですね、詳しい内容はお話しませんが、まあ、今日行ってきまして、で業界としては飲食店、レストランとかの飲食店さんの、まあ、結構中小企業ではないかな、感じの、まあ、ちょっと大きめの規模の会社さんだったんですけど、でその会社さんのまあインタビューをいろいろお話を伺ってですね、いた中でやっぱりそのまあ顧客情報っていうとかリストって言っちゃうと、こうちょっとなんか無機質な感じがしますけど、結局そのお客さんとつながっている、つながれる情報とかそういうのが、コロナ禍の前から作ってたと。でそれによって今コロナになっても、まあ、確かにその客足とか、売上とかはかなり減ってるけども、それでもなんとかやっていけてるのは、そういう今までのお客さんとのつながりがあって、その今まで来てくださってたお客さんたちが支えてくれてるっていうようなお話をされてて、コロナのね、どれぐらいかな、僕夏前ぐらいにも結構それをツイッターでよくつぶやいてたんですけど、やっぱりそうですよねみたいな話になって、でやっぱりですね、その僕もそのクライアントのところとかで、その緊急事態宣言とかがあって自粛とかってなった時に、やっぱり顧客の僕のクライアントの会社さんで、やっぱりそんなに、まあ、打撃はあったけども、そんなになんか致命傷になったりとかってことがなかったのは、やっぱり今日その飲食店の、あの方がお話ししてたのと本当に同じで、やっぱりお客さんたちとつながってたからなんですよ。それは例えばメールを送れるそのリスト情報があったっていうのもそうですし、 Facebook にしろ、Twitter にしろ、そのお客さん、LINE の公式とかもそうですけど、お客さんとにこちらから連絡が取れるとかで、それもね、連絡が取れればいいわけじゃなくて、やっぱり関係性が必要なわけじゃないですか。だからそういうところの、お客さんたちと、もうこれは前から変わらないんですけど、大事なこととして、緩く細くつながっているっていうことがすごく大事だってのを改めて、やっぱり僕は今年それを痛感したんですよね、実感したというか、コロナ禍があって、でこの SNS、まあ、ソーシャルメディアで 企業のアカウント運営とかで、僕がその前ソーシャルメディア SML ってソーシャルメディア研究所っていう会社に行って、まあそれ SML はまだありますけど、そこで、その企業の当時コミュニティマネージャー養成講座とかってやってたんですけど、その2015年とか14年15年ぐらいかな、その時もやっぱりその SML の会社の社長、まああの皆さん知ってると思います、熊坂ひとみさんっていうね、方がやってて代表なんですけど、そのコミュニティマネージャー養成講座の中でもやっぱりソーシャルメディアで大事なのは顧客の人とかファンの人たちと細く緩くつながることだっていうのはずっと言ってて、だから僕は本当それ本当に今年改めて本当にやっぱあの時の話とかっていうのはやっぱり間違ってなかったなと思うし、やっぱり変わらず何も変わってないんだなっていう、それはいい意味でですね、やっぱり大事なことが何かすごく変化したわけじゃなくて、表面的になんか目新しさみたいな変わったりはするかもしれないんですけど、やっぱ根本的に大事なことっていうのは変わってないなっていうふうに思ったんですよ。でね、まあそのソーシャルメディアとか SNS 的なので、やっぱそこをあまりやらずにとにかくリーチが増えればいいとか、あの単発的な感じで、あの話題が バズればいいとか話題になればいいみたいな話がこう一時期ねピャッと増えた、まあ、コロナの前ぐらいですね、前ぐらいに増えたんですけど、最近あんまり聞かないですけど、まあ、それはそういうことなんですよね結局ね、ピャッとその一回単発のを何回も繰り返すっていうのは非常に効率が悪いし生産性が低いんですよ、それをやり続けなきゃいけない。だけど一回でもやってね、そういうバズりとかなくても細くコツコツと、小さいことでもコツコツとやっていってずっとつながっていられるようになれば、それが大事っていうのだから、今日もそのインタビューでいろいろお話を伺ってる中でも、やっぱりこれがコロナになってからそれをやろうとしてもそれは無理だって、それはもうきつすぎるし厳しすぎるみたいな話になって、いや僕も本当そうだなと思うんですよ。コロナになった後にじゃあお客さんたちにのリストを取ろうと思っても、だって飲食店なんかお店に人来てくれないんですから、お客さんが来てくれないのにどうやってリスト取んのっていう、今まで来てくれてたお客さんたちのリストを取るって無理じゃないですかだって今年来てくれないんだからってね。だし、まあ他もそうだと思うんですよ、アパレルでも何でも。コロナ禍でみんなの例えば消費が落ちたりとかってね、やってるわけじゃないですか。その中でリストをもう一回新たに構築していくっていうのはめちゃめちゃハードルが高いし、めちゃめちゃ難しいですよね。でもちろんそれができないわけじゃないし、やることがやれないわけじゃないですけど、かなり厳しい。でそれが、本当今日もそんな話になったんですけど、実って実際の収益売り上げにつながる頃まで会社として体力が持つのかっていう話なんですよね。そうなっちゃうと、まあそれはそれはまあ会社の規模にもよると思いますし、会社のその体力にもよるとは思いますが、そこまで体力持つかなっていう、ある程度ね、もともと体力があって今もそんなに売り上げがまあ致命傷になってないとかで、先に対しての投資っていうことでそれをやり始めるんだったらまあまあ頑張れるかもしれないんですけど、その1週間先2週間先の売り上げを作るためにって考えたら、今からそのね、SNS、Facebook とかその Twitter にしても LINE にしても、そこでリストというかね、そのお客さんに見込み顧客の人も含め顧客の人とつながっていって、それを積み重ねていって売り上げにつなげていくっていうのは今日やって明日できることじゃないですし、今日やって来月結果が出るかって、まあ出るかもしれないけど微妙なところだなと思うんですよね。 だからもうやっぱり日々の積み重ね、だからこれってなんか防災とかと一緒だと思うんですよね。日頃その何かあった地震にしてもね、台風にしても何にしても備えをしてたところはやっぱり来た時になんとかなる、なんとかなるけども、その備えができてなかったところは来てから備えをしたところでもう来ちゃってるからっていう。だからやっぱり日頃何もない時からやっぱりそういう、ね、お客さんとつながりを作って関係性を築いていくっていうのはやっぱ大事だったん、大事なんだなっていうのは、本当それに救われたなみたいなのは、僕も本当そう、あの自分のクライアントの会社なんかを見ててそう思いますし、今日その飲食店のあのマーケティングのね担当の方のお話を聞いてて、その方もやっぱりそう言ってたし、そのつながりで今救われてるっていうのは、だからやっぱりその一回限りのことをしてたっていうところはきついでしょうね。だって飲食店とかで今からリストなんか作れないですからね作る方法はなくはないですけどね、今まで来てくださったお客さんのリストが手元にあるのとないのとではやっぱ全然違いますよね。だからね、本当にだからその今日今話題として書いてるように、まあ、顧客とのつながりが本当に命を救うんだなっていうのは、まあこれはもしかしたらね、日頃のそのいわゆる個人的な人間関係もそうかもしれないですけど、僕はあまりそれはあんま大層なこと言えないですけど、あの日頃の人間関係みたいなのがいざ自分に何かあった時にもしかしたら助けてくれる、まあそれを期待して何かね人間関係作るのもどうかとは思うんですが、個人的なね、あのプライベートなところで、でもそういうことなんじゃないかなというふうには思うんですよね。そうですね、千田さんがほとんどの人は結果が出ないと不安になり効果がないと判断してやめてしまいますっていうふうに書かれてますけど、そうなんですよね。だからそれってなんか僕もその なんて言ったらいいんですかね、例えばあのそれはそれで僕もなんかこれは良くないなって思ってたのは、その SNS のマーケティングとか SNS、まあ、ソーシャルメディアマーケティングとかで、SNS をやりましょうとかっていうところで、あの未来に対する投資ですとかって僕も結構雑談でそれは批判したことが何回かあると思うんですけど、未来に対しての投資ですとかって、まあね、去年とかそれぐらい前、それに数年前はよく言ってたと思うんですよ。ソーシャルメディアマーケティングの例えばコンサルやってるところとか、そういう会社とかの人たちがとか、 SNS のそういうマーケティングをやる会社が増えることで仕事が自分の仕事が増えるような人たちはそういうふうに言ってたと思うんですよね。そのいやいや SNS でやっぱり効果が見づらいっていうので、効果測定がしづらいとかっていうので、SNS はその数字とかじゃなくて、未来に対しての投資ですみたいな、なんか逃げみたいなことを言ってたんですよ。でそれじゃあそりゃあの今まさに千田さんがおっしゃってる通りやめちゃいますよね。で僕も思います。だからだって未来に対しての投資なら、その投資回収しなきゃいけないじゃないですか。で回収するまでに会社が潰れちゃったら、まあ、今のねコロナもそうですけど、投資をして回収するまでに会社が潰れちゃったらもう投資意味ないんでっていう。だからそこはやっぱり SNS 担当者としてもなんか僕としても、やっぱりコロナの時に結果が出るとかじゃなくて、やっぱそうじゃない時、何もない時からやっぱり結果を出すべきだと僕は思ってて、なんかよくわからないけど何かには影響してそうだよねみたいなふわっとさせるんじゃなくて、いやもうそこはちゃんと明確に目標を作って、目標の数値を作ってもうシビアにやれよっていう感じが僕はしてた。だから EC だったらもちろんそれが全てじゃないと思いますし、それが絶対的な正しい回答だとは僕は思わないですけど、例えば EC サイトであれば SNS からの流入がどれぐらいあるとか取れるわけじゃないですか、簡単に。でコンバージョンにどれぐらいつながってるかっていうのは、でそこを難しいからって未来へ対しての投資だから今の数字では測れませんみたいに言うのはただただ単純に逃げてるだけだと僕は今でも思ってます。今でも思ってるので、そうじゃないだろうみたいなね、そうじゃなくてもう売り上げにどれぐらいつながってるかっていうのをやれよっていう。もちろんね、その SNS の効果として売り上げに直結するものではないっていうの特性も分かります。僕はそれ重々承知してます。重々承知してますが、だからといってね、何回も言っちゃいますけど、今の数字が出ないものなんですって言っちゃうのは僕は逃げだと逃げだと僕は思っております。今でもだからやっぱりそれは僕もその例えばね、そのコンバージョンだけじゃなくて、やっぱり会社としてその決定権、決裁権を持っている人とか、そういう会社の中の人たちに対して、あ、 SNS をやって取り組んでいることで、あ、よかったねって思えることがどれだけ作れるかだと思うんですよ。でやってたから、やってたことによってあった反応とか、だから大きな成果ボーンって作らなくてもいいと思うんですよね。例えばまあネットショップだったら、いきなりね、こう Facebook から直接のコンバージョンがこれぐらい上がりましただけじゃないと思うんですよ。うん、いろんなのがあると思うんで、例えば、まあ、今でもそうですけど、その SNS、Facebook とか Twitter とかそういうもので、その特定の商品をシェアしたら、それが数が注文が増えたとか、今までそういうの、例えば、ウェブサイトとか、まあ、オンドメディアでもそういうコンテンツとしてあったんだけど、全然こうアクセス数がなかったとか、少なかったとか、ね、いうものが SNS でこうシェアをしたら、だっとちょっとアクセス数が増えて、でそのページからのコンバージョンが増えたとかもそうだと思いますし、そういう数字だけじゃなくて、例えばお客さんが、Facebook 見てるよとか、Twitter 見てますよとかね、それはまあメールマガジンとかもそうだと思うんですけどね、そういう反応があるっていうことを、小さな成果みたいな、小さないい反応みたいなのをどれだけ作れるか、でそれをどれだけこう見えるようにするかっていうことだと思うんですよ、ここは。そういうのの、そういう小さなことの積み重ねだと思うんですけどね。まあもちろん大きなね、成果がボーンと出せればいいと思いますし、それをやらなくていい話ではないし、それはまあどんどんやっていくべきなんですけど、それとやりつつ、やっぱり小さな、ね、日頃やってることで、ね、結局、さっきね、千田さんが書いてくださったみたいに、結果が出ないっていうのは何も起こってないからじゃないですか。ね、それはもちろん数字的な結果もあると思うんですけど、何も起こってないからやっぱり不安になっちゃうと思うんですけど、それがね、ちょっと別にお客さんからいつも見てますよって言われるだけでも、それってね、何かが起こってるじゃないですか。そういうのも含めてやっぱりやってることに意味があるんだなっていうのを、その社内でも感じるように、分かるようにっていうのはやっぱ考慮してやっていかないといけないよなというふうには思います。というわけで今日も30分が過ぎました。実はですね、今日嬉しいことがありまして、明日ですね、 MacBook Pro が届くんですよ。新しいのが今日出荷しましたよっていう連絡が来まして、 Apple から、いやーよかったっていう。まあでも届いて実際に動かしてみないことにはまだね、分かりませんが、今日もね、この雑談配信をする前にもう固まる このアップル MacBook Pro の2017がもうカクつく。 YouTube なんかを開いてもう別にネット回線全然止まってないのにネットに繋がりませんとかなっちゃうんですよ。もうだからブラウザー自体がもう重くなっちゃって、 Chrome でやっても Safari でやっても Firefox でやっても同じようになっちゃって、もうだから根本的にもこの MacBook Pro の限界なんでしょうね。もう無理ってなってるんだと思います。まあカクつくカクつく。なんか前回もね、配信をする、配信した始めてすぐに途中で止まっちゃうかもしれませんみたいに言ったんですけど、今日も無事できてよかったです。まあ来週はね、新しい MacBook Pro でできたらいいなと思ってます。もうこの収集言ってここら辺から熱がボンボン熱いみたいなのがなくなるのかなって思うだけでももう嬉しいですね。もうね、やっぱこっちの作業に MacBook Pro のパソコンが追いつかないとかもただ単にストレスですしね。本当に。あ、そうですね、朝日さんありがとうございます。配信テストライブやるとき教えてください。もうそうですね、テストで何かできたらいいなと。まあやるんだったら土日ですね。多分月曜日から忙しくなっちゃうので、はい、まあそういうわけでございます。なのでやっと明日来ます。ねえ、いや本当よかったです。はい、というわけで第210回でございます。今回ですね、雑談配信は以上となります。毎週木曜日夜8時からこんな感じで雑談配信をしております。ウェブマスターのまったり30分ということで、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、 Facebook ページ、あとはペリスコープで同時配信をしております。配信が終わった後は動画が残ります。あとは音声のみですね、ポッドキャスト配信で Google ポッドキャストとか Apple ポッドキャストとか Spotify などなどで配信もしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。最後まで皆さんご視聴いただきありがとうございました。もうだいぶ急にね、寒くなってますし、皆様あったかくして、余計な体調を崩したりされませんように、ご自愛ください。それでは、本日は以上となります。来週がそうですね、来週が年内最後の配信でございます。来週もぜひ、お時間ありましたらお越しいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週。